ブエナス。あともう少し我慢すれば8月も終わるというところで、あれもうすぐ夏終わっちゃうじゃん、よかったって思ってるんですけど、スペインは少なくとも私が住んでいるこの東海岸沿いは一番暑いのは7月の終わり頃なんですよ。なんか8月ってどうしても日本にいた時の感覚で、いよいよわー夏来たな、セミがめっちゃミンミン鳴いてるって、そういう8月イコール真夏っていう記憶があったんですけど、スペインは7月の終わりと8月の頭さえ乗り切れば、あとはまあ暑いけど、まあ、そこまで死ぬほど暑いっていう感じではないのかなって思っていて、やっとそれを学んできて、8月のもう終盤になればもうね、30度ちょいはもう涼しいというかもうデフォルトみたいな扱いなので、この前も外の気温30度超えてたんですけど、張り切ってランニングしに行って8キロそのまんま走って、誰も周り走ってる人いなくて自分だけだったんですけど、毎週合計で8キロ走りたいっていう自分の目標があるんですけど、やっぱ暑いのは暑いのでちょっとめんどくさいんですよね。暑いとやる気がすごい失せちゃってるので、最近どうせ走るんだったら1日で一発で1週間1回でいいやって、本当は多分あんまり良くないと思うんですけど、4キロずつとか分けて走った方が本当はトレーニングとしては良いんでしょうけど、もう気合い入れて走りに行っちゃえと思って全部8キロそのまま走ると、まあ誰もいないし、暑いからサングラスと帽子をつけてるんですけど、走り方もあんまり多分私の走り方綺麗じゃなくて、もうパタパタ言わせちゃうんですよ。こうスニーカーをもうパタパタパタパタ、多分足の裏が全部一気についちゃう感じなのかもしれないんですけど、こう走ってると私イヤホンして他のポッドキャストとかを聞きながら楽しくランニングしてるんですけど、周りの人から見たらもうただの帽子とサングラスかけて、で足をこうパタパタ言わせながら突進してくるよくわからないなんかアジア人っぽいランナーにしか見えないはずなんですよ。なのでだいたい前に人が現れて、でその人が自分と同じ方向を向かって歩いているときは5メートルぐらいの距離になると私の足音でその歩いてる別の歩行者が振り向くんですよ。私の方を見てなんかバタバタ聞こえてきたと思って振り向いて、まあ音のせいというか私の足音のせいで道をねわざわざこう避けてくれたりだとか、まあ、とにかく見るんですよ私の方を、 なんか来たぞみたいな、そういう扱いをよくされるんですけど、まあ、ごめんなさいねとちょっと走らせていただいておりますっていう感じで、私は何も特に足音とか静かにするわけもなくそのまま直進していくんですけど、まあ、そんな感じで暑い中私はランニングをして、まあ、もうちょっと30度超えの日が続きそうなので、まあ、走るとしても、まあ、ちゃっちゃと終わらせたいんですけど、そんなこんなでね夏を頑張って超えております。で今回は夏関連で真夏のスペインあるあるを話したいと思います。何回か話したことあるんですけど、もう特に声を大にして言いたいことは、夏場は街がめちゃめちゃ閑散とします。これはもちろん住んでる場所とか都市にもよるんですけど、少なくとも観光地じゃない都市は夏場になるとめちゃめちゃ人が消えていきます。でまさに今私が住んでいる町が特にそうで、7月中旬ぐらいから8月終わりまで一気に人がいなくなって、車も減ればやっぱり経済がこう止まったとは言えないんですけど、本当に空いてるお店が少ないし人も町からいなくなるんですよ。さてみんなどこに行ってるかというと、みんなだいたい私が住んでる町だとビーチ沿いの方におそらく皆さん別荘か何かを持っていて、それか、まあ、夏の間だけレンタルというか賃貸をやって 今住んでる都市には住まずに夏の間はまあバケーションっていう形で海沿いにみんな住みに行っちゃうんですよ。なのでそれがおそらくあってめちゃめちゃ人がいなくなるんですけど、それが起きるせいでこの町に住み続ける私のような人たちは結構弊害を被っちゃうんですよね。それを今回ちょっと紹介していこうかなと思います。真夏のあるあるを今回3つピックアップして話していこうと思うんですけど、まず1つ目はつい最近起こったご近所さんとのエピソードです。ご近所さんといってももうご近所というかお隣さんのお話なんですけど、何が起こったかというと、今住んでいるのはマンションなんですけど1階あたりに3世帯ぐらいあって、私が住んでいる階はまあ3世帯あって、1世帯はほとんども住んでない状態なので、常にもう2世帯私の家とあとお隣さんの2世帯だけがいるっていう状態なんですよね。でどうやらこのお隣さん4人家族、お父さんお母さん子供2人いるんですけど、この一家がさっき言ったように夏休みのバケーション中は海岸沿いに別荘を持ってるみたいで、そっちに住んでるんですよ。ほとんど私が住んでるマンションには戻ってこないと、そういう状況になっていて、でですね、そんな時にアマゾンの配達員が来たんですよね。良くも悪くもスペインの住宅マンションとかって壁が日本に比べると多分薄かったり防音がそこまでないんですよ。でインターホンが同じフロアで鳴ると聞こえるんですよね。あ、なんかインターホン鳴ってるなって聞こえるくらいの作り でお隣さんのインターホン壁共有してるのでめちゃめちゃ聞こえるんですよ。でなんかずっとインターホン鳴って止まらないなって思ったら、今度は私の家のインターホンが鳴り出すと、これは何事かと思って出てみたらアマゾンの配達員さんが来ていて、でこう言われたんですよ。いや実はお隣さんの家族が不在で、でもどうしてもこのアマゾンの荷物をあなたが代わりに受け取ってほしいってお願いしますみたいな、そう、代理で受け取ってもらう件に関してはちゃんと今すぐ電話で伝えるのでお願いだからこの小包みを代わりに受け取ってくれないですかみたいなのをインターホン越しに言われて、で断ることもできず、まあ、夏休み期間だから人手も足りないでしょうし、再配達ってなっても、まあ、再配達してくれるオフィスが閉まってたりする可能性もなきにしもあらず、いろいろ考えた挙句、あ、わかりましたって承諾して、私がお隣さんの荷物、ちなみにアマゾンプライムだったんですけど、手渡しで配達員さんから受け取り代わりに引き取るみたいな形になったんですよね。そう、そしたら、まあ、それは別に全然問題ないじゃないですか。だから次の日、私夕方ぐらいに家に帰ってきたら、ドアの、私の家のマンションの玄関の外側、扉の外側に置き手紙がしてあって、A4 の用紙に何行もメッセージが書いてあるんですよね。お隣の〇〇一家です。アマゾンの配達を代わりに受け取ってくれて本当にありがとうございます。本当は今日中に荷物を受け取りたかったんですけど、どうやら不在でしたようなので、私たちは次の日曜日に戻ってくるので、その時に受け取りができたらいいのかなと思っています。もし何か不明な点があったらこちらの番号まで連絡してください。〇〇よりみたいな長々と書かれた手書きのメッセージが入り口の上にセロテープでバッと書かれていて、これを見て私はおーおーおーなんだこれはってなって、まあ確かに連絡先未だに私たち交換してなくて、全然仲が悪いとかではなく、よく喋るので直接話せるので別にそんな連絡先交換しなくてもいいかなって感じで、何も連絡先持ってないので、こうやってわざわざお隣さんの、多分お母さんが書いたと思うんですけど、手書きでね、わざわざありがとうございますっていうメッセージと、とりあえず連絡先を書いてくれて、で でですね、その夕方に私はそのメッセージを見て、まあ、読んだ後にこう紙をセロテープ取って家の中にそれと一緒に持って家に帰宅して、暑かったのでよしシャワーかかろうと思って準備をしていたら、なんとこうなんかごそごそ隣の家の扉がこう鍵がこうガチャガチャっとこう動いている音がして、あれ日曜日まで不在って言ってたのに、もしかしてなんか用があって戻ってきたのかもと思って、急いで自分の玄関の覗き窓から一生懸命目かっぴらいて見たんですね、お隣さん。で、家の作り的に全然見る気はなかったんですけど、お隣さんのドアが全開で、でお隣さんの家の作り的にそのお隣さんの家のドア開けたままだと台所丸見えなんですよ。で覗き窓から私がこうやって一生懸命見たら、どうやらお母さんが何かをこう忘れたのか分かんないんですけど、玄関開けっぱなしで台所でなんか急いでこう何か探してるんですよね。でそれを見て、あ今チャンスだと思って、このアマゾンの配達渡さないと思ったと思って、急いで私の自分の扉の鍵を開けて、オラーって言って挨拶しに行ったら気づいてくれて、でそのお母さんが、あ本当にごめんね、代わりに受け取ってくれて本当にありがとうって、最後にボニーカームチャスグラシアスボニーカーってすごいお褒めの言葉をいただいたんですけど、本当に奇跡的にその時間直接渡すことができて、そうじゃなかったらほとんど1週間ぐらい私の家にその配達の荷物を持っておかないといけない状況だったので、まあ、とりあえず直接渡せた分は良かったのかなと思います。ただそんな感じで夏って本当に人がいなくなるせいでもういろんなものが狂い始めるので、その弊害が全然迷惑だったとは言わないんですけど、頼むから配達員がもうなっちゃう、本当に結構お願いしてるような感じで荷物受け取ってくれみたいな、そういう状態にもなるっていうのをちょっと今回このエピソードで紹介したいなと思って話してみました。これが一つ目でした。少し余談でスペインの配達事情みたいなのを話したいと思うんですけど、夏場とかシーズンに限らず私の場合は何か例えばアマゾンで何か注文した時は自分の家ではなくてこう受け取り所みたいなのが設定できるじゃないですか。それで近くのキオスクだとか、あと子供向けのグミがたくさん売ってある、何屋さんって言ったの、お菓子屋さんかな、まあ、駄菓子屋さんみたいなところがあるんですけど、そういうところでアマゾンとかの配達の受け取りサービスをやっているところがいくつか周りにあるんで、そこを指定してそこに受け取りに行くようにしています。自宅は今本当にその時にいるかっていうのがわからないですし、もし再配達になった場合オフィス再配達の倉庫じゃないんですけど、そこに行くまでがまた大変なので、一番自分に都合がいい場所はやっぱりそういうキオスクとか、まあ、駄菓子屋さんみたいなそういうところを指定して、ちょっと歩く羽目にはなるんですけど、そういうところに行った方が確実に受け取れるので、そこを指定するようにしています。ただ夏の間はいつも使っているキオスクが閉まってるんですよね、夏休みで。なのでちょっと遠いんですけど、まあ、歩いて行ける距離の別のキオスクに荷物を受け取るように設定して、そこで荷物をですね直接問題なく受けれるようにはなってます。そう、ただやっぱり難しいですね。配達系はただ受け取ればいい話なんですけど、時間が合わなかったりすると自宅の受け取りは私はあんまり好きじゃないので、できるだけそういう受け取り所を設定するようにしていて、もちろん配達ロッカーとかもあるんですけど、逆にね配達ロッカーは遠かったりするんですよ。少なくとも今住んでる私の家からは遠いんですよね、アマゾンの配達ロッカーなので、それは一度も使ったことがないです。2つ目の 夏あるあるの話です。これは正直残念な話なんですけど、夏の間はですね、地下の駐車場、今私車止めるために借りてるんですけど、そこがですねゴミで溢れかえっちゃうんですよ。これはおそらくなんですけど、駐車場のメンテナンスをしてくれている会社が夏休みに入ってしまっていて、それがあって、まあ、ゴミ回収がされずに、でその一方人はやっぱ入りするわけで、ゴミがあったらゴミ箱にやっぱ捨てようってなるわけじゃないですか、普通に考えると。ただゴミ箱はあるのはいいものの、ゴミ箱もいずれは満タンになるわけで、それを満タンの状態から他にゴミ箱はないからじゃあどうするってなると、同じところに捨て続けるわけですよ。なのでゴミが本当に溢れかえっていて、見るも無残な状況にここ2週間ぐらいなっていて、でもどうしようもなくて、それが1箇所だけじゃなくて結構数箇所、3、4箇所ぐらいゴミが本当に溢れかえっていて、わーちょっと残念だなって思ってたんですけど、ゴミをこのあちこち捨てているという状況ではなく、ゴミが本当に溢れかえってしまっているからそういう状況になっていて、おそらくさっきも言ったように、まあ、清掃に入ってくれる人が多分いないせいで結構ゴミが溢れかえっちゃってたのかなって思います。ただもうおそらく夏休み終わって戻ってきたみたいで、数日前にはいつも通りゴミ箱がきれいに清掃されてて、まあ、本当になんか申し訳ないというか、だから私も本当にちょっとのゴミがそこまで汚くなければ、まあ、拾ってゴミ箱に捨てるぐらいはやりますけど、あまりにもこれは機械じゃないですけど、大量に一気にきちんと業者が入ってやらないとまずいなってぐらい悲惨な状況になったので、本当にきれいに清掃していただいて本当に心から良かったなって思ってるんですよ。なんでかっていうと、エレベーター地下から登っていって、そのまんま自分の住んでる家に行くんですけど、エレベーターの入り口のもうすぐ横にその溢れかえったゴミがあって、いつ何か虫さんたちが私を襲ってくるかわからない状況で非常に怖かったんですよね。まあ何も襲ってこなくて助かったんですけど、もう本当にあの状態だと何が出てもおかしくなかったので、もう本当に毎日ドキドキしながら、早くエレベーター降りてこないかなと思いながら、もう見ぬふりしてさっさと家に帰ってたんですけど、そうで、なぜそうなるかっていうのは正直多分仕方がないんですよ。でなんでかっていうと、今使っている駐車場、結構な台数入る巨大な駐車場で、地下をマンション4棟5棟ぐらいプラスホテルで共同のなんていうんですかね、地盤っていうか、建築の作りでいうと難しい、どういうふうに説明したらいいのか分かんないんですけど、地下の部分が全部その土地で共有なんですよね。上にマンションは別で建っているっていう作りになっているせいで、結構な人数の人たちが車を止めにやってきて、あとホテルの駐車場としても、何枠かは取ってあるので、結構夏場はビーチにそこまで近くはないんですけど、音楽フェスに行く人たちだったりだとか、そういうお客さんが結構コンスタントに出入りをするので、まあ、その分やっぱりゴミが、まあ、あればやっぱゴミ箱に捨てたいっていうね、人もずっとコンスタントに現れ、ただゴミ箱は許容量のねマックスがあるわけなので、まあ、それがおそらく夏休みの期間だっていうことでゴミがあふれかえってしまうという残念な状況になってしまってました。これね、多分毎回夏起こっちゃうと思うんですよね。どうしてもやっぱ夏休みは必ずどこかで一部経済が止まっちゃうんで、もうそれがね顕著なんですよ、スペインは。そう、あと 夏休み期間はその人がいなくなるってさっきも言ってたんですけど、人もいないせいでいろいろ大変なことになっちゃうんですよね。で最後に3つ目このまま話しちゃいたいんですけど、個人的にメンタルでこれマジで困ったな、夏本当にやめてくれって思った体験がコピー機難民です。コピー機ね、もうね、たかが書類1枚なんですけど、1枚のコピーをするのにどれだけ大変かもね分かってほしいってぐらいすごい大変だった。夏にコピーをするもんじゃないってぐらい、まあ、私の住んでる場所のせいかもしれないんですけど、観光地じゃないっていうのも多分影響を受けてるんですけど、印刷できないんですよ簡単に。どこでも印刷できるわけでもなければね、日本みたいにもちろんコンビニはないし、ただやっぱり印刷するってなるとコピー機必要なわけで、どうするよっていう話になって、でね、運が悪いことにその重要な書類っていうのを私はとある金曜日の午後にやらなくちゃいけなくて、スペインの金曜日の午後はなんて言ったらいいんだろう、土曜日がちょっと早めに始まってるような雰囲気なんですよ。みんなもう仕事早めに切り上げたりだとか、もう早いところはお店金曜日の午後は閉めるっていうところも結構多くて、でそれに夏休みが被ってしまうともうアウトなんですよ。もうどこも閉まりまくってて、印刷屋さんなんてはシーズンがおそらくあるでしょうし、学校とかが始まると結構忙しくなると思うんですけど、この夏休み期間は閉まってるとこばっかり で、そのとある金曜日に私なんと Google マップにらめっこをしながら一生懸命5件巡って全部アウトで閉まってました。夏休みの金曜日の午後はプリントアウトできない、もう本当に焦って、その日の午後中に印刷しないと月曜日の朝一でちょっと持っていかなきゃいけない用事があったので、マジで焦ったんですよ。やばいってなって、でちんたら時間だけが過ぎていって、でこのままだと印刷できんって、もうなんかバカらしくなってきて、もうたかが紙一枚でなんで私はこんな歩き回されるんだろう、暑い真夏の中にこんなにね、情報が足りてないから私が一発で空いてるお店に行けてないだけなのかなとかもいろいろ思いつつ、いやいやいや、これは夏のスペインのせいだっていう風に私は捉えて、ってちょっとね、お怒りモードになりながら、いやちょっと待てよと、どっかは必ず空いてるはず、全部が閉まってるんだったらどっかは逆にお店開けてて、逆に商売ね、夏のシーズンを利用してどっか利益上げれるとこあるでしょうって思って、どっかは空いてるはずと思って一生懸命頭働かせて、最終的に奇跡的に中心部にあるとある文房具屋さんで印刷を完了することができまして、私本当にもう汗ダクダクで、あまりにもなんか自分がなんか恥ずかしいというか、なんか笑える状況になってて、お店の店員さんすごいゴリゴリに両腕に入れ墨が入った若い男の子だったんですけど、この気持ちをシェアしたくて、本当に5軒回ってどこも空いてなくて、もうこれはダメだってピンチって思った矢先にここが空いてたから本当に助かったんですよっていう気持ちをね、ストレートにお会計しながら、そのゴリゴリタトゥー入った お兄さんに話したんですよ。そしたら、え？マジ？あれ？隣のその文房具屋さん今日空いてないっけ？っていう返しをされて、いやいや今通ってきたけど思いっきり夏休みで閉まってまして書いてあったわと思って、それは言わなかったんですけど、まあ、軽く、いや空いてなかったですよって言いながら、うん、同業者がね、文房具屋さんが結構近い位置に2軒並んでたんですけど、まあ、1軒は閉まってて、その私が行ったところは空いてたっていう状況で、あれ意外に全然同業者がどういう営業してるのか把握してないんだとか思いながら、 まあ、私は汗だくのまま頑張ってこの1枚のプリントアウトした紙切れを見ながら、はあ、私頑張ったと思いながら、また暑い中家まで帰路に着いたんですけど、本当にねコピー機難民になるんですよ多分。スペインだけじゃない気もするんですけど、まあ、コンビニとかそういういろんなサービスが簡単にできる場所っていうのがヨーロッパとかはどうなんだ、国とか都市にもよるんでしょうけど、少なくとも私が住んでいる場所はないので、観光地だったら観光客とか、あとは夏休みに逆に語学留学に来る人たちとかが多くていっぱい空いてるところあるんですけど、へえ大変でした。コピー機難民、もしあんまりそんな規模が多くない大きくない都市に住んで、かつ夏休み何か手続き関連の書類だとかを印刷したいってなったら、本当に場所とあと時間とかに余裕を持って行動することを本当におすすめします。あと Google マップに載っている時間、営業時間はもう全く当てにならないので、本当にこの日に印刷完了したいっていう予定があるんだったら、もう直接余裕を持って聞きに行くか、あとすごい余裕を持っていつ閉めますかみたいな、印刷屋さん夏休みいつ入りますかみたいなのを聞いておいて、その上で場所を決めて印刷するっていうのが一番安全なのかなって思います。じゃないと私みたいにもうね勘弁してくれっていう状況になるので、はい、そういう話でした。夏休みはやっぱり人がいなくなるせいで、逆にね困ることもたくさんあると。でビーチ側に行く人たちは、多分楽しくバカンスをしてるのかなと思うんですけど、まあ、もうちょっとしたら9月学校も始まって通常運行になると思うので、それを期待して、暑さにも耐えつつ頑張っていきたいと思います。というわけで、ノスベモス、エンプロキシモ、エピソディオ、アスタルエゴー。